丸三番、はい、ちょっとこちらね、ちょっと悲しい話でもあるんです。悲しくはないかな、あれなんですけど、まあ、ちょっと長い話なんですけど、ちょっとこちらも紹介させていただきます。これはね、知的障害の子供を持ったお母様のお話でございますね。はい、鈴木秀子先生だったかな、はい、の自分の花を精一杯咲かせる生き方っていうところに出てくるんですけど、ちょっとこちらも一つ紹介させていただきます。はい、これはとある勉強会に参加した女性のお話です。その女性には生まれつき知的障害のあるお子さんがいました。その子が生まれたばかりの頃、親戚からうちにはそのような血統はないから、あなたの家系にあるんでしょとか、妊娠中のあなたの生活が悪かったとか、多く辛い言葉を浴びせられたそうでございます。辛いですよね。私もね、子供いますけども、こんな風にね、言われたら、どんな風にね、お母様思っちゃうのかなと思うんですけども、まあ、厳しい環境だったわけでございます。で、そしてこの女性の唯一の願いは、男の子が少しでも一人前に近づき、税金を納められるだけの力をつけて自立してくれることでした。周囲の冷ややかな視線や言葉に押しつぶされそうになりながらも、彼女は息子さんの成長のために力を尽くしました。いい医者がいると聞けばどんなに遠くても連れて行き、勉強も教えました。しかしいくら頑張っても目に見えるだけの効果はなかなか現れませんでした。努力して治療や教育を続ければ必ず幸せの道は開けてくる。そのためには何としてもこの子を変えなくてはという一年だったそうでございます。そして息子さんが 14、15歳になった頃のことです。その日も彼女は息子さんを病院に連れて行きました。名医がいるとの噂を聞き、遠くにまで足を運んだのです。しかし一縷の望みを託して診察を受けてみたものの、やはり結果は同じでした。治療費ばかりが膨らむ一方、全く効果が見えない現実に落胆し、精神的に肉体的にもどん底の状態。重い足取りで家路につき、玄関のドアを開け、畳の上にヘタヘタと座り込んだ時のこと、息子さんがお母さんと声をかけ、ニコッと笑いながらコップ一杯の水を差し出してくれたのです。彼女が目を覚まされたのはこの瞬間でした。自分は今まで何をやってきたのだろう。この子さえ変わってくれたら幸せになれると思っていたのに、幸せは今ここにすでにあったとは。息子さんの純粋な笑顔と好意を通して、そう強く気づかされたといいます。落ち込んでいた自分にコップ一杯の水で優しく勇気づけてくれる息子がいつもそばにいてくれる。それまで全く気づかなかった幸せを初めてしみじみと味わったというのです。それ以降、彼女は周囲の言葉や目線も冷静に受け止められるようになり、息子さんを通して自分自身が大きく成長したことも実感できるようになり、それにも増して息子さんが生きていることへの深い感謝が込み上げてできたそうですという、まあそういうエピソードでございますね。まあなかなかね、最初辛い話でございますけれどもね、やっぱり私も、まあ、子供いますけれどもね、なかなかこうやってね、知的障害で生まれてきたらどんな風にね向き合ってたかなって考えますし、まあ、こんなね辛い言葉言われたりとかね、こういう風に同じようにやっぱ変えなくてはっていうね、一人前に育てなきゃいけないとか、そういうふうに思ってしまうのかなって思うんですけど、まあ、そうじゃないと、ね、目の前にあるじゃないですかっていうね、もうそこに気づいたこのお母さんの気づきっていうのはまさに、ね、柳は緑花は紅の自分自身の美しさ、また息子様の美しさに気づいた瞬間なのかなっていうエピソードでですね、一つ紹介をさせていただきました。はい、それ中川総園老子、こちら三島の龍卓寺のね、ご住職をされております老子さんでございますけれども、あの師匠が有名な山本源法老子でございますが、まあ、その発出でございますね。中川総園老子はこんな言葉を残しておりました。はい、こちらもちょっと簡単でございますが拝読させていただきます。当たり前は当たり前で良いではないか。目は横に、鼻は縦に、さらにどうしようもないわい。眼の美直、柳は花はくれない、柳は緑、これをしも仏とは言うなると。まさにそのものだっておっしゃってますね。はい、柳や緑花はくれないもそのままそれが仏じゃないかと、ね、私たちの目が横についてる、ね、ただ花は縦についてる、この当たり前が仏ではないかと、ね、そこをまさにね、それが大事じゃろうと。どうしても私たちっていうのはね、例えば座禅しててどうやったら仏さんになれるかなとか考えますよね。私なんかもそうです、修行時代にね、どうやったら悟れんのかなとかね、悟りって何かなとか、そういうことばっか考えて座禅してるんですけど、もうね、あんた目は横に鼻は縦についとるじゃないかと、それで満足じゃろっていうね、そういったところをズバーンと投げるようなですね、まあ老子さんの言葉でございますが、なんとも突き刺さるなと思いますし、 まあ、やっぱりこの柳や緑花くれないっていうところにね、一つ私たちも何かしらこうね、こう思うものが感じるっていうところ、やっぱりそこにやっぱり仏っていうね部分を感じるんじゃないのかなって私自身も改めて、まあ、そう思うわけでございます。はい、ちょっと難しい話が続きましたので、これ少しだけ私自身の、まあ、体験談といいますか箸休めをね、紹介したいなと思うんですが、先ほどブッチャゲジ、ね、少し話をしましたけれども、本当にブッチャゲジっていろんなところに行かせてもらいました。まあ、全国各地のいろんなお寺さんを巡ってですね、まあ、そこでこうお坊さんがおすすめするお寺とかね、お参りの仕方とか作法とか、まあ、そういったものをね紹介していく番組だったんで、本当にいろんなところに行かせてもらったんですけれども、武田神社ってご存知ですかね。山梨の甲斐にある武田神社、武田信玄公の武田神社でございますね。で、まあ、信玄といえば人は城、人は石垣、人は堀ですよね。要するに、まあ、天守閣みたいな大きなお城を建てなかったですが、やっぱり住んでいた場所が館があって、そこがつつじヶ崎の館っていって、昔館があったんです。武田信玄公たちの住んでた、でその館が今神社、武田神社になってるわけです。こういうのよくありますね。昔の武将であったりとか、要は天皇家であったりとかが住んでた場所が、まあ、神格化されてお参りする場所になってる。で、武田神社もそうなんですよ。元はそのつつじヶ崎の館っていう信玄公たちが住まわれてた場所が今神社になってる。で、じゃあそこの武田信玄公といえば結構禅の教えもね非常にこう学んでたって、風林火山なんかもそうですけども、まあ当時戦国武将結構仏教禅を学んでましたから、まあなのでその武田信玄をテーマに仏教を深めていくっていうのがその時の会のテーマだったんですよ。で、武田神社にロケに行きました。で、私がまあ仏教のまあ案内人でございますね。で、大体芸能人の方がつきましたので、その時に笹井英介さんっていう俳優さんでございます。はい、あの女形の、ね、ことをやられてる方でもありますし、まあ、俳優さんでもありますし、今65歳ぐらいですかねだったと思うんですが、まあ、当時60歳ぐらいだと思うんですけども、まあ、非常になるので女形でやられてますから非常に所作が美しい、ね、ドキッとしたような、ね、感じでございますけれども、はい、あの本当に美しい所作が綺麗な方でございました。で、その笹井英介さん、現代歌劇の女方の方ですね。で、あともう一人が武田神社の神主さんでございますね。その3人で巡ったんですよ。で、武田神社、確かにその当時のね、名残も残ってまして、で、あ、ちょっとここは仏教的要素が見えますねとか、あとは当時水洗トイレっていうものがあったそうで、まあおそらく武将がね用を足したらね、家臣がバーッと水流したんでしょうね、パッと。で、それがビヤーッと流れていくっていう、まあ、その水洗トイレの走りみたいなのがあって、ああさすが信玄公当時最先端だったんですかねみたいな感じのことをね、適当にコメントしながら、はい、巡ってロケをしていきました。で、その武田神社の裏には妖怪山っていう山があるんですよ。お山があって、で、そこには信玄公が生まれた時に信玄公が洗った産湯があるって言って、の出た井戸があるって。で、そこに井戸があって、なおかつ、不動明王が立ってる、ね、やっぱり信玄公といえばあの憤怒のってね、あの不動明王が非常にまた信仰されたということで不動明王が立ってるっていうのです。まあ、それを見に行きますって言って、今度は武田神社の裏の妖怪山の山登りが始まったんですよ、ね。まあ、この衣で、ね、で、まあ、登っていきました。衣姿でこうで笹井英介さんと二人でね、でそしたらこう結構ね、もう全然山道なんですよ。だから笹井さんがすごい気遣ってくれてですね、お着物が汚れますよとか言いながらですね、あ、すいません、ありがとうございますとか言いながらね、はい、とにもかくにも登っていきました。で、行くと、まあ確かに不動明王があって、まあそらそら立派な不動明王があって、今日はすごいですねとか言いながら、で、上の方に行くと社が館の跡地もあってですね、で、まあ、なんと東郷平八郎、日露戦争でね活躍された東郷平八郎の書いた、あ、その武田信玄公の石碑みたいな、その碑も立ってたりしてですね、あ、だ当時ね、まあ、軍人の方々、信玄公ね、まあ、時代は違いますけども、こう崇拝してたんですかねとか言いながら、終えて、で、ちょうどその妖怪山の山の切れ目からね、綺麗に富士山が見えたんですよ。ね、先ほどの富士山。だから最高のロケーションですよね。ね、まさにエンディングで富士山をバックに、ね、今日はどうでしたかとか言いながら、あ、これは最高のロケができたなと自分の中でもちょっと自負しながら終わったんですよ。で、はい、終わりましたって言って、あ、よっしゃ、完璧とか思ってたら、ディレクターさんがですね、はい、お疲れ様でございました。じゃあ、この後温泉行きますって言われたんですよ。温泉。温泉と思って。あ、みんなで ね、お疲れ様でしたって温泉浸かるのかなと思ったら、いやそんなことない、カメラ回すって言うんですよ温泉でも。えっと思って、聞いてなかったんですそんなこと。えっと思って、な、温泉カメラ回す、いやいやちょっと待ってくれと思って、で衣で山は登れるけど衣で風呂は入れんぞと思ったんですよ。だって温泉浸かろうと思ったら脱がなきゃいけないじゃないですか。あ、ごめんなさい、脱がないと。え、脱ぐのと思って、誰が見たいのと思って一応テレビ番組ですから僕だって、えっと思うわけですよ。えと思って、温泉、僕と笹井さんがみたいな、えと思ったんですね。でその時にまあね、僕もまあ若手だったので、やっぱりその出ているお坊さんの中では、まあ、私に回ってきたんでしょうね。でまあやっぱりこうロケといってもですね、やっぱ30人ぐらいがね一斉に動いてるわけですよ。いろんなスタッフさんがいますしね、なのでやっぱその団体さんがねスケジュール組んでるわけですから、私のわがままがやっぱり通用するわけにもいかないですから、もうなえー、っと思いながらもやっぱり温泉に向かったわけでございますね。でその道中ももう気が気じゃないわけですよ。温泉どんな風に入るのかなとか、どんな風にコメントするのかなとかですね、もう本当頭ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってました。で実際温泉地に着きます。でそうするとどうやらその温泉はあの空海さん、ね、弘法大師空海がにゆかりのある温泉ですと、だからまあここに入る意味があるんですみたいな説明を簡単に受けたんですけど、まあ、けどね、全国にそんなとこたくさんあるんですよ。空海さんにゆかりのある温泉地がたくさんある、だから僕はもう本当かなとも思いましたし、裏も取ってないですし、と思いながら、まあまあまあけど入るかって言ってね、まあまあじゃあ脱いでですね、これも脱いで、で笹井さんと一緒に温泉に浸かるわけでございますよ。ね、だカメラ回ってるわけですよ。ね、だから安子さんどうですかとか言われるわけですけども、な何を答えていいかっていうのね、まあ、気持ちいいですっていうのかね、なんとか思いながらもうずっと頭ぐるぐるぐる回ってですね、まあ、全然まあ要はもう心ここにあらずですよ。温泉使ってんだけど何温泉感じてるのかどうかなみたいな、そんなロケが行われて、まあ、なんとか終わったわけでございますね。終わってで、まあ、僕はその後、まあ、今度はスタジオ収録で見るんですけども、その VTR をまあなんとかね、その温泉は一瞬だったんです。もうエンディングでちょっとだけ僕と笹井さんが一緒に入ってるシーンがバーッと流れて、で実際になおかつ今度は放送が流れるわけですけども、全国放送に載ったのはもうほんと最後の一部分、エンディングで、バーッとこうテロップが流れているところになぜか僕と笹井さんが温泉に浸かってて、お疲れ様でしたちゃんちゃんみたいな感じで終わったので、一瞬で終わったんですよ。だからよかったと思ったんです僕、内心よかった、僕のねすっぱだかがね集大がさらされるのも一瞬で済んだわとか思いながら、まあ、それでもいろんな人からねやっぱり連絡が来て、何やっとんのみたいな感じで言われてですね、嫌だなとか思いながらまあ終わったわけでございますね、そのロケが。でもちろんこれ後日談があって、それ約1年後ぐらいにですね、今度は日光東照宮ありますね、あそこに行くロケがありまして、それは 僕が担当じゃなくて違う和尚さんが担当だった。であの辺も結構温泉が湧くっていうところで、で温泉が出るお寺があるって言って、はい、なのでもうお寺に温泉があるんですよそこは。でそこにロケに行った和尚さんがいたんです。でそれを僕はスタジオ収録で知ったんです。あとあとね、後日スタジオでこういう温泉のあるお寺に行ったんだって、あだ僕はその時にあ同じことさせられてると思ったんですよ。僕は約1年前ぐらいにやった、あ、温泉行って、わあ、あの時大変だったな、嫌な思いしたな、この人さんもどんな感じでね、そのロケされたのかなって気になってたんです。で、実際スタジオ収録でこう座ってますね。で、VTR 流れます。って言ったら、どんな風にね、温泉入ってたかって言ったらですね、その人さん僕より10個、一回りぐらい上でしたかね、当時50歳ぐらいだと思うんですけども、もうバーン脱いでね、その人一人で、温泉バーン使って、気持ちいいとか言いながらですね、温泉めちゃくちゃ味わってるんですよ。で、うわー気持ちいい最高ですねとか言いながら、でその温泉の湯をまあね、このハゲ頭にパンってかけながらですね、いや最高ですわとか言いながら温泉使ってるんですよ。まあそれを見てやっぱり爆笑問題さんなんかはすぐバーン食いつきますわね。なんでね、ハゲの坊主のおっさんの入浴シーン見させるならかんねえみたいな感じでドッカン突っ込んで、まあ、スタジオがバーン湧いたわけですよ。で、まあ、面白おかしくその VTR が終わっていったわけですね。それを見たときに、あーと私は思ったのと、で、なおかつその、今度放送を見るわけですけど、放送は実はね、全く僕と同じような感じだったんですよ。対してそのドッカンは全然放送乗らなくて、同じようにエンディングで、大塩さんが温泉使ってるって感じで終わっていったんです。ただ何が言いたいかって言いますと、まあ、その、受けたとか、ね、放送に乗ったとか、そういう話ではなくて、どっちが楽しいかっていう話でございます。同じシーンでね、お仕事です、はっきり言ったらお仕事で、 温泉に浸かってて、どっちがその場その時を楽しんでるかって話ですね。明らかに後者じゃないですか。私はずっと気になってるわけですよ。カメラどこにあるかなとか、でどんなコメント残さなきゃいけないかなとか、で坊主はこっちで勝負だろうって、衣で勝負じゃないかって、ね、裸で勝負じゃねえぞって、そういうことばっかり考えて、それに対してその和尚さんはもうそんなの脱ぎ捨ててるんですよ、まあ、変なプライドというか、ね、こだわりというか、お坊さんのね、なんかこうね、あるかもしれないですけど、こう衣のこだわりというか、もう女脱ぎ捨てて、もう温泉目の前にしたら、ね、温泉浸かるしかないでしょ。そこでバーンと気持ちよくなってる姿が、まさに真実じゃないですかっていうのを、僕はまさにそこから一つ教えてもらったなと思ったわけでございます。なので僕はずっとですね、この黄色とか、まあ、例えば自分が緑だったとしたら、この黄色とか赤とか青とかと比べて、ね、僕はもっといいコメント残したいとか、ね、もっと爪痕残したいとか、もっとどんな風に見られてんだろう、緑として綺麗に映ってんのかなとか、そういうことばっかり気にしてる。で、そうじゃなくて、その後からのね、温泉楽しんでる人はもうそんなところにこだわってないんですよ。緑だろうが赤だろうが黄色だろうが青だろうが何でもいいんですけど、はい、もうバーンと脱ぎ捨てて、その場その時にバーンと温泉なら温泉使ってるって、その気持ちよさっていうところを味わってるってところに、一つ私たちがまあ普段日常においてもまあ心安らかに、また生き生きと生きるヒントがあるのかなってっていうのを一つ教えてもらった、まあ、そんなエピソードであるわけでございます、はい、なので丸4番、はい、ちょっとね戻りますけれども、これ結果は出すものではなく出るものっていう話なんですが、これ村田亮太選手と金沢明俊さんっていうですね、これ営業マンです、保険のね、村田亮太選手はボクシングの人ですね、あのオリンピックでね金メダル取られたミドル級のね、ボクサーの方、はい、あとこの金沢さんっていうのはその保険の営業マンでございまして、もうね本当日本で一番保険を売ったって、それぐらいまあすごい、そのまあ結果を出してる人ですわね、仕事の世界で、はい、営業の世界でまあ結果を出してる敏腕営業マンなんですけども、まあそのね、二方のエピソードでございます。ちょっとこちらに対談してるシーンがあったので、それちょっと引用して持ってきました、はい、まず村田選手ですね。村田選手が聞きます。保険営業の世界で結果を出し続けてきた金沢さんから見て、結果を出す人と出せない人の差はどこにあると考えていますかって聞くんですね。ちょっとまあ金沢さんが答えます。一つは結果にとらわれていない人が結果を出すと思います。もちろん僕も結果を出したくて頑張っていましたけど、最後は結果じゃない。例えば今日一日をやりきろう、目の前の人に精一杯尽くそう、そういう思いでやっていると結果が出るんです。で村田さんが返します。結果にとらわれているときに結果が出ないというのはすごくよくわかります。僕も世界戦をやりたいと思っていたときは組めなかったですし、一回諦めようと切り替えたときにエンダム戦が決まったりしました。執着から離れるというか、距離を置いたときに結果が出るのかな。金沢さんが返します。結果って出すものじゃなくて出るものだなっていう感覚はすごくありますっていうふうにおっしゃられたね。なかなかやっぱり、すごい言葉だなと思って引かせていただきました。私なんか出そうと思ってるわけですね、結果をまさにね、メディアっていう世界で結果出そうと思ってるわけですよ。どういうふうにやったらね映るかなとか、けどそうじゃないんですよって話ですね。結果出るものですよっていうね、なんかそこにね一つこう仏教的禅的な学びはあるかなっていうふうに思うところでございます、ね、緑になろうなろうとかね、赤で輝こうとか、そうじゃないですよねって、おのずと輝いているっていうところに気づくっていうところでございますね。そこがやっぱり非常にミソかなっていうふうに思うところでございます、はい。そして最後、はい、坂村新民先生でございますね。鈍刀磨くっていう詩でございます。こちらをちょっと読ませていただきます。鈍刀をいくら磨いても無駄なことだというが、何もそんな言葉に耳を貸す必要はない。せっせと磨くのだ。刀は光らないかもしれないが、磨く本人が変わってくる。つまり刀がすまぬすまぬと言いながら、磨く本人を光るものにしてくれるのだ。そこが人人微妙の世界だ。だからせっせと磨くのだっていう詩でございますね。はい、非常にいいなと思うところでございます。まあ、色相観、ちょっと戻るんですけども、こう、円、色相観、観、ね、こういうのを見るとやっぱり、我々、禅の世界ではね、やっぱり、あれを思い浮かべるわけですよ。ね、皆さんもよく見たことあるじゃないですか。一円相ってあるじゃないですか。よくね、老子さんとか老大師とかね、こう、一つの一筆、円を書くじゃないですか。禅のね。で、あれは何ですかって言ったら、ね、悟りの、ね、真理じゃとか、ね、仏の心じゃとか、 これが善じゃとか、まあいろいろ皆様おっしゃられますけれども、やっぱ私もこの色相観を見てですね、一つやっぱこの一円相を思い浮かべるわけでございます。はい、先ほど申し上げました、私は緑とか言ってましたけど、やっぱり青、ね、赤、黄って私たちそれぞれいろんなね、色をやっぱり体験するんじゃないかなって思うんですよ。いろんな役職があるじゃないですか。ね、家に帰ればお父さんお母さんかもしれない、おじいちゃんおばあちゃんかもしれないですし、社会に出ればね、いろんな役職があるかもしれないですし、まあいろんなこの場所っていうのは私たちは経験すると思いますし、よく禅の修行道場なんかでもね、こう禅問答なんかをやって、もいろいろもういろんな答えを持ってってもいろいろ否定されるわけですよ。かき回されると言いますかね。だからいろんなところをこう経験するっていうところなのかなとも思うわけでございます。なので私たちっていうのはこうね、緑は緑に固執するわけじゃなくて、青の時もあるし赤の時もあるし、やっぱり黄色の時もあると思う。でこれは楽しい時もあれば苦しい時もあるし、辛い時もあるし嬉しい時もあるし、けどそれが全て私たちそのものじゃないですかっていうところをやっぱり一つ言わんとしてるのかなって思うわけでございます。なので先ほどのこの坂村新民さん、鈍刀を磨くっていうところも、どうしても私たちってはね、こう光らせようと思うんだけども、ね、その刀、ね、持ってる自分のものってのは光らないかもしれないけれども、やっぱりもう私たち自身がその磨くことに意味があるんじゃないか、ね、私たちってやっぱり迷いますよ、ね、緑って気づくのもね大変ですし、青がいいなとか赤がいいなとか黄色がいいなってやっぱり迷うと思うんですよ。いろんなところを経験すると思うんですけど、けどこのぐるぐるぐるぐる私たちが迷っているそのものがもう一つね、悟りの世界なんじゃないんですかっていうのを、これは花柳や緑花はくれないって一つ教えてくれてるのかなと思いますし、あの一円相でぐるっと円を描くっていうのは一つそういう意味も私はあるんじゃないかなって思うわけでございます。いろんなところでいろんなシーンでね、私たちは悩み苦しむんだけども、けれどもそのそれぞれの状況において私たちっていうのはやっぱり日陰輝いていくし、そこのね、鈍刀を磨くってぐるぐるぐるぐるねやっていくときに私たちは必ず輝いてくる。この輝いてくるのは何かって言ったら、やっぱり私たちがみんな持ってるこの仏の心、仏心ではないですかって、ね、この部分、仏心、私たちの心っていうものがやっぱりおのずと輝いてくるんじゃないですかっていうのを一つ教えてくれるのかなっていうところで、はい、紹介をさせていただきました。はい、最後に時間も迫ってまいりましたので、今回のテーマ、サブテーマでこれでいいのだって私は言いましたね。あの有名な、ね、赤塚不二夫先生、バカボンの言葉でございますよね。バカボンで、実はこのバカボンっていう言葉も仏教のボギャバン、バギャボン、ごめんなさい、バギャボン、バギャボンっていうですね、言葉から実は来てるんじゃないかっていう説があるんです。バカボンがバギャボンっていう言葉から来てる。でその意味が実はブッダ、お釈迦様の継承でもあるんですね。要するにバカボンってのはお釈迦様ね、ブッダの継承としても見て取れるっていうところなんですけども、まあ、そんなバカボンのパパの言葉がまさにこれでいいのだですよね。バカボンのパパ、その最後にそんなバカボンのパパの言葉をちょっと添えたいと思います。はい、ちょっとこちらも読ませていただきますね。はい、わしはバカボンのパパなのだ。この世は難しいのだ。わしの思うようにはならないのだ。でもわしは大丈夫なのだ。わしはいつでもわしなので大丈夫なのだ。これでいいのだと言っているから大丈夫なのだ。あなたもあなたでそれでいいのだ。それでいいのだ。それでいいのだ。わしはリタイアしたのだ。すべての心配からリタイアしたのだ。だからわしは疲れないのだ。どうだ、これでいいのだ。これでいいのだ。やっぱりこれでいいのだ。これ赤塚不二夫先生の言葉でございます。なのでね、これでいいのだと同時に私は思うわけでございますね。これでいいのだ、さらにはどれでもいいのだっていうね、どこでもいいのだっていうね、どの色でもいいのだって思えるのが、やっぱり花見は緑、花はくれないの一つの、まあ、簡単な訳なのかなというところで、はい、私のお話を終えさせていただきたいなと思うところでございます。はい、皆様ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様でございます。